創立133年を迎えられて、教会に伺ったんですけども、風雪に耐えて、主を明かし、主の教会に仕えて来られた本教会に、上よりの祝福と恵みがございますよう心から願います。確か昨年、東京神学大学の講演会がありましたときに、私がこちらに、そのために奉仕するようにということで、金沢の地域に行きまして、確か元町教会で講演会をした会場であったことを思い起こしております。今日こうして、日曜日に礼拝に扱って皆様と共に礼拝できることをとても嬉しく思っております。御言葉が与えられました。人生は変化に伴うドラマのように進んでまいります。この1週間だけでも私たちは静寂と激動、喜びと落胆など老いも若きも喜怒哀楽に満ちた日々を過ごしてまいりまして、今このように神の御前に座して礼拝を捧げております。最初に詩編16編の御言葉が差し出されております。その一編にこう書かれております。神を守ってください。あなたを酒どころとする私たちを、これは詩人の命を脅かし、付け狙う危険にさらされて神の守りと救いを叫び求める御言葉です。10節と11節には詩人の魂を読み、または墓穴に陥れる多くの危険に取り囲まれながら、それを突き抜ける命の道を歩み出すことが、ヤハウェなる神に対する信頼と喜びに結びついて語られております。人はこのように日々の人生を歩むことが許されているのだと告白する御言葉です。これは命に至る狭い門に通じる細い道であることを指し示しています。旧約聖書には黄泉または墓穴に陥れる多くの危険ということを、偽りの神々、偽りの偶像の中に読み取っておりまして、その危険を避けて神への道を選ぶようイスラエルのために語り伝えています。例えば申命記1章の26節から28節まででこう述べています。見よ、私は今日あなたたちの前に祝福と呪いを置く。あなたたちは今日私が命じるあなたたちの神主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神主の戒めに聞き従わず、今日私が命ずる道をそれて、あなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば呪いを受けると語ります。主イエスはご自身に従って山に登ってきた人々にこうお教えになりました。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出すものは少ない。この言葉は一般に教訓としてよく知られるようになりました。狭き門というのはアンドレ・ジードの小説「狭き門」によって戦後の日本でもよく知られる言葉になりました。大学受験も狭き門だと言われてまいりました。 主イエスがおっしゃった狭い門に通じる細い道の意味について少し一般的な考えに引き寄せて考えてみたいと思います。戦後の日本は平和憲法に基づいた民主主義の社会を築いてまいりました。多様な意見や思想を表現する自由が全ての市民に保障されています。が、一つのグループを運営する際に異なる意見や立場が生じて対立するという場合があります。その場合には多数決の原理で決定してまいります。しかし人の命や生存を脅かし基本的人権を損なうような意見に同調する人が大勢いたとしても多数決でそれを決定するということは許されないのであります。自由な民主主義社会においては人命や人権を損なったりするような決定を下すということは許されないでありましょう。多数意見が必ずしも正しいとは言えず、むしろ集団エゴがまかり通ることがあります。その場合にはそれを防ぐことが私たちに求められるでありましょう。横暴な集団主義が多数決の原理のもとでまかり通ることが政治の世界にも起こってまいります。しかし表立ってではないにしても陰湿な仕方で個人の考えや行動を縛る原理がグループや社会の中で働くことがあります。そこでは個人の目立つ行動は抑えられてしまいます。例えばいじめの問題は子どもの世界だけでなく大人の仕事場でも頻繁に起こっています。目立つ人がターゲットにされることもしばしば起こります。出る杭は打たれるのです。そこで人は仲間外れにされることを恐れてそれに合わせていく生活態度を次第に身につけていきます。若い時からそうなります。特に長いものに巻かれるという振る舞いが固定的な特徴となっているということが日本社会ではあるのではないでしょうか。集団としての世間体を気にする人が大勢いるからです。それは互いに責任を持って協力し合うこととは別の生活態度振る舞いであります。そのことにちなんで世界各国の国民的特徴をユーモラスに描いたエピソードがあります。ご存知の方もいることと思います。ある大型の豪華客船にいろんな国の乗客が乗っています。その乗客を海に飛び込ませるために船長さんが乗客に何と呼びかけて進めるのが効果的かという話です。アメリカ人には問うよ、飛び込みますとヒーローになれますと言います。ドイツ人に向かっては飛び込むのが原則ですよと言います。イタリア人に向かってはどう言ったらいいでしょうか。飛び込むと女性にモテますよと言います。日本人には何て言いますか。みんなが飛び込んでいますよと言います。そうすると効果的だというわけです。なるほど、特徴的なユーモラスな話でありましょう。ではみんなが飛び込み大勢の人が歩み道はいつも正しいのでしょうか。それが人を本当に生かし幸福にするでしょうか。ここで私は人の目を気にして生きる自分が幸福だとは思わなくなった一人の若者のことを思い起こします。遠くから学校に通っている一人の生徒ですけれども、彼が最近短い感想文を書きました。関連する箇所だけをお読みします。登校のために下車した駅から学校まで、みんな群れになって歩いている。 でもその道を平気で一人で歩いている人を見た時とか、あるいはとにかく何でも人がこうやっているから自分もそうするじゃなくて、人がやっているけど自分はこうしたいからこうしているという人を見ると、全てを人任せにしていつも人に嫌われるのを怖がってビクビクしている自分を踏みつけたくなりますと思いました。ビクビクしている自分というのは大衆に紛れ込んで広い道を歩く人で、これとは反対にそういう生き方に窮屈さを覚えて、その自分の踏みつける勇気を持つ人の道は狭い門に通じる狭い道を行く人だと言えるでありましょう。確かに学校や会社やクラブなど集団の生活では協力し合うだけでなく、何かにつけて全体の流れに合わせ折り合いをつけて角を立てないことが賢明であり、良いことだと言える面があるでしょう。しかし本来は一人一人の存在が大切にされた上で、互いに尊重し協力し合う社会が成り立つという順序こそが健全なのではないでしょうか。それを聖書はこう語ります。神は愛する御子イエスを差し出すほどに、一人一人にかけがえのない存在を愛の眼差しで見つめ、呼び求めておられると。繕ったり上辺だけを見て評価したりする社会に、こうして神の愛の眼差しはその人の存在、その人の内面を見つめます。これについて一つの戯曲化した笑い話をご紹介します。ミスター・ブラウンはある日、よれよれの服、汚いズボン、くしゃくしゃな靴下とボロボロの靴を履いてレストランに入りました。すると店員が近寄ってきて、すいませんが出て行ってくださいと彼に向かって言い、彼を追い出されてしまいました。次の日、彼は一丁羅の背広にきれいなネクタイを締めて同じレストランに向かいました。店に入ると店員さんが近づき、今度はようこそいらっしゃいました、お席にご案内させていただきますと丁寧に言って奥に案内をいたしました。ミスター・ブラウンはそこで何を思ったのか、席に背広とネクタイをかけて裸同然の姿で店を出て行こうとしました。びっくりした店員が何をしているのですかと聞くと、ミスター・ブラウンはこう言いました。どうやら君はこの服とネクタイに食事をさせたいらしい。それを置いていくから食べさせてくれ。私は帰るから。と出て行きました。まあこの笑い話は本当だったかどうか知りませんけども、これを聞いた若者は一つのことに気づきました。やはり人間の幸せの根源は何を持っているかではなくてどうであるかということであります。英語で言いますと、have ではなくて be だってことに気づいたのです。多くの人は前者に比重を置き、そこに価値を置いていきますが、わずかな人は後者にこそ幸せの道があるということに気づきます。これは狭い小道を歩く人も誠に幸せな生き方であるでしょう。何かを持つではなく、自分がどうであるかが重んじられ、所有ではなく存在が尊ばれ、物ではなく人が大切にされることに気づいて生きることに大きな価値を見出す人は、大衆に流されない狭い道を行く人でありましょう。そういうことに気づいた、またもう一つのエピソード、今日はいくつかエピソードをご紹介いたしますけれども、お話します。女子高生のお話です。2学期の終わり頃、私は朝の登校のために遅めの電車に乗ってしまい、駅に着いてから学校までの 徒歩では遅刻してしまうので、友達のチャリの後ろに乗せてもらったんですが、その後ろ、その時後ろの車輪に足を絡めて、靴を破いてしまいました。実はその靴は母からもらったというか借りたとても大切なブーツだったんです。その瞬間私は思ったのは、やばい、ママに怒鳴られ散らされるか殺されるということで、どうやって謝ろうかと心配し、一日中考えていました。しかし家に帰って靴を差し出すと、母はこう言ったんです。なんてことしたの、ちょっと足を見せなさい。まあよかったわね、このブーツ履いていなかったら、あなたの足どうなっていたと思うの、以後気をつけなさいと。ブーツのことを謝ると、でもこの靴がなかったら足えぐられていたところよ、本当に靴、この靴履いていてよかったわねと言ったんです。みんなわからないと思うけど、そして先生もわからないでしょう。この時私は、今まで生きてきた中で一番感動しました。まさにこれが母の愛ってやつかというふうに書いてるんですね。それに、涙が出てきました。母は今入院していて家にいません。病名は癌です。3年前のが再発したんです。以前ほどではありませんが、とてもショックでした。でも意外と母は平然としていて出ていきました。心の支えがないけれど、私にはまだ父も妹も弟も犬も猫も一緒です。ちゃんと家のことをみんなでやって母の帰りを待とうと思います。こういう一文です。この一文を書いた女子高生が、みんなわからないと思うけど、先生もわからないクエスチョンです。この時私は今まで生きてきた中で一番感動しましたと振り返っていますけども、それは何を意味しているでしょうか。普段家の中でも自由に語り合うことの少ない母と子が、破損したブーツのことがきっかけで、ささやかに交わした会話の喜びを、一般常識で考える周囲の大衆、お友達や親や先生など、そういう周囲の大衆はみんなわからないのです。しかし怪我や健康を気遣う母と心を通わせた一瞬の愛の語り合いを、彼女は最大に幸せと受け止めたのです。ブーツに勝る足、いやブーツに勝る母の思いやりが彼女を勇気づけ、母と心を通わせたのでありました。多くの人は高価なブーツが破損したことを嘆きます。しかし一人の母親だけは、娘がブーツに守られ怪我のなかったことを喜びました。前者は広い道、広い門ですけど、後者は人知れず狭い道、狭い門です。しかしそれは命と救いに至る道であり、そこを通って誠に幸せの門に至ります。ちっぽけな私たち一人一人に注ぐ主イエスの愛の眼差しは、子供に対する母の愛よりはるかに勝っています。なぜならば、ご自分の命を差し出すほどの犠牲の愛に裏付けられているからです。人の体、命、存在は、その人が所有している物質や名誉や地位に勝って大切であるということを、主イエスはご自身に近寄ってきた群衆の一人一人を見つめながら、同じマタイ福音書の16章の26節でこう語りになります。一 人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得だろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払いようかと申します。人がこの世に生きていくために必要ではあっても手段に過ぎない物質や名誉や地位がいつの間にか最終目的となり絶対の価値を持ち始めて一人歩きしていきます。こうして手段と目的が逆転してしまうと心身を備えた人の命、魂、存在がなおざりにされ手段に転じてお粗末に扱われていきます。いや本来物質や名誉や地位が人の命、魂を保証し価値づけることはできないはずです。物質や名誉や地位はやがて朽ち果てていくものですからそれらを人生の土台に据えることは不確実な人生の始まりとなり滅びの態度を行くことになります。ある兄弟同士が遺産相続の問題の解決のために主室に訴えに来ました。正しく分配してくださいと言いました。その時主イエスは秋の大豊作で喜んでいるある農夫の例えをお話になりました。そして天来の神の声だとしてこう戒める言葉で締めくくります。愚かな者よ、今夜お前の命、これはヘブライ語でプシュケーということがつまり魂ですね、それは取り上げられる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと語ります。シエスの招きの声を聞いて永遠なる神を見上げ恐れ敬うということはありきたりの生き方や考え方を放棄することですから確かに狭い道を歩むことです。しかしそれは魂を豊かにし救いに至らせる幸いの道でありまして単なる難行苦行の道のことを言っているわけではありません。こういうお話をしますとここに出席しておられるほとんどの方はキリスト教信者でありますからあの十二弟子のように主イエスが約束する命の言葉愛の戒めに聞き従ってこの世の価値観から離れ救いに至る狭い門を目指して狭い道を細い道を歩んでいると思うでありましょう。したがって今朝のこういう挑戦的な戒めは自分に向けられた言葉ではないと考えるでありましょう。ところが同じ7章の21節以下を読みますと驚くべき言葉が返ってきます。主イエスを信じ求め預言し主イエスの御名によって力ある奇跡を行った人々であったとしても主が約束する命の御言葉を信じ愛の戒めに心から聞き従って実行することをしなかった人は神から見放されるのだと23節で厳しくこうおっしゃいました。私はきっぱりとこう言おう、あなた方のことは全然知らない、不法を働く者ども私から離れされと言ったのです。聖書はとてもチャレンジングです。私たちが期待するような答えが必ずしも返ってくるわけではないのです。これは著者マタイの属した1世紀末のキリスト教会において最初に起こった深刻な問題を反映しております。信仰の実を伴わないキリスト教会の群れを前にしてシエスが教える新しい愛の戒めを実践し生きる信仰者こそユダヤ教徒が守る律法による義に勝るものであるということをここで明瞭に指し示すのです。シエスが21節以下でお語りになる厳しい言葉から私たちは 何に気づくべきでしょうか。それは信仰者の群れのメンバーであっても、神の恵みに安住してまどろみ、家庭や社会や職場で心から御言葉に信頼してそれを証しすることを行った者を永遠の御国に入ることはできない。それは広い道を歩むことだということです。後悔先に立たずであってもう遅いのだというのです。こうして狭い門に通じる細い道とは、異邦人に対してだけではなく教会の群れに向かっても発せられている警告の言葉なのです。しかしこれはよく考えますと警告のための警告、脅すための警告ではなくて、手遅れにならないよう主に聞き従う弟子信徒たちを気遣って彼らの信仰を目覚めさせるための厳しい戒めなのです。時は迫っており、チャンスは限られているからです。これに続いて主イエスは、砂の上ではなく岩の上に家を建てた賢い人の例えを用いてこう語りになります。私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからであると申しました。これらの主イエスの言葉を私たちは心に刻んで歩みたいと思います。この主イエスの厳しい言葉は私たちへの限りない哀れみの言葉になるのです。宝のような命の門を、主イエスは山上での御言葉、いや革命的な愛の戒めによって私たちにお教えになり、それに至る細い道に招き入れようとなさいます。ちっぽけな私たち一人一人を尊くお持ちになります。その関連で思い起こすのはフランスの作家アンドレ・ジードの最初に申した狭き門の小説です。これは日本でも多くの読者を得ていきました。物語の語り手である主人公のジェローという人は2歳年上のいとこであるアリサに恋心を抱きます。アリサもまたジェロームを愛しておりますけれども、周囲の人々も両者が結ばれることに好意的であるにもかかわらず、結婚をやはりためらいます。神の国に憧れを持つ彼女は最終的に地上での幸せを放棄してジェロームとの結婚を諦めて、ついに命を落とす悲しい結末となります。この小説の初めの方で若い二人に純粋な恋心が芽生えた頃のある日、アリサが父親にさりげなくジェロームの将来の有望性について尋ねる会話を彼は庭の奥で隠れてそっと耳にしております。心をときめかしながらそっと聞いております。お父様、ジェロームは偉い人になるとお思いでしょうか。父親はその問いかけに対してしばらく考えてこう言います。偉いってどういう意味なのかねと問い返してこう答えます。人間にはそんな風には見えないでいて、少なくともこの世の人間たちの目にはそういう風に見えないでいて、しかし神様から見れば非常に偉い人になれるだからねというふうに答えます。それに相槌を打ってアリサは嬉しそうに言います。そうした意味で言ってるんですもんというふうに言いました。ジェロームは息を凝らし耳をそばだててじっと盗み聞きしているのです。この会話に見られますように神の御心に聞き従って 細い道を旅するちっぽけな私たちを神様は見守って導き、愛の眼差しの中で尊くお持ちになっておられます。ご一緒にお祈りいたしましょう。ご自愛に富めた持ちたいの神、今朝は恵みの雨を私どもに注いでください。まことに物豊かであっても心を飢え渇く私どもに生ける御言葉を注いでくださいました。今朝与えられたこの御言葉を心に深く受け止めて、それを行うものでありますように、まことに主の求めに応じて狭き道を、幸いの道を歩むものでありますように、老いてのうちに悔いることがありませんように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。